説教、油断せずに祈れ、宍戸無頭牧師。
今日の説教の結論はルカ福音書21章の36節の言葉、しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。これはキリストの言葉なんでありますけれども、あなた方は必ずこの世のさまざまな出来事の前に打ち倒され、そういう時には救い主の存在が、ここで人の子というふうな表現になっておりますけれども、これは救い主を表す言葉であります。イエス様が自分のことを直接言うことができないんで、人の子というふうな言葉で言ってるというふうに考えられます。その時にいつも目を覚まして人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。さまざまなこの世の出来事が襲ってくる時に、私たちは倒されて打ち倒されて、救い主の存在が目に入らなくなってしまう、そういう時が来る。どういう時にも救い主の前に立つ、そういう力を蓄えなさいというふうに今日はイエス様は結論してるんですね。イエス様がこの人生の最後の、ほとんどだんだん最後の方にこう来てるんですけれども、この人生の最後にエルサレムに登っていかれた、今日の一番最後の37節のところでもその時の状況が書かれていますよね。日中は神殿の境内で教え、夜になるとオリーブ畑に行ってのところで休まれたと、そこで過ごされたと書いてますけれども、最後の時にイエス様はエルサレムの境内でに登っていかれて、そこで神の国についてさまざまに教えをするためであった。なぜ教えるかというのは、今ずっと話してきて、イエス様が話してきていますように、この世にはさまざまな恐ろしいような事件が次々に起こってくるんだ、これは世の終わりというふうに表現されることもありますよね。そういう印が来ていると、そういう印がいろんなところに現れているというふうにも言えると思います。しかしイエス様、神様はこの世の悪と人間のわがままをいつまでもそのままに放置してはいない。必ずそれらを終わらせる時が来る。そういう時まであなた方はいかに生きていくべきか、人間の悪と人間のわがままがこう支配しているように見える、そういう中で、しかもさまざまなこの思いがけないような出来事が次々に起こってくる、そういう中にあってあなた方はどう生きたらいいのか、その心構えを、生き方をイエス様はこの弟子たち、はじめ民衆に教える、そういう目的があったわけであります。先週もイチジクの葉っぱが出てくれば夏が近いということがわかるだろう、また太陽や月や星といった天体に異変が現れたり、方々に地震や飢饉が起こり、国は国に敵対する、そういう行動が起こるということが予想される。またあなた方自身も迫害され、王や総督の前に引き出される時が来る、そういう具体的な事例が語られておりました、今までのところで。これらはどれを一つとっても恐ろしい出来事であり、我々の不安と恐怖を呼び起こすものであります。 しかしイエス様が言われたようにまだ終わりではないっていうんですよ。そして今日のところではキリストは決定的な言葉を語った。そして一連のこの語ってきた最後の締めくくりの部分であるというふうにも言うことができます。それがあなた方は起ころうとこれから起こるであろうと予想されるですね、いろいろな全てのことから実は逃れて人の子の前に立つことができるように祈っていなさいって。ここには2つのことが言われてますよね。一つはそういう恐ろしい出来事が来た時に我々は逃れよと言われてるんですよ。逃れる、まあ、いわばこの避難所というんでしょうか、避難すべきだって言ってるんですよ。我々もいろいろなこの今回もいろんな我々もこの日本も地震を経験してますよね。でどうしようもなくなってしまって結局必ず避難所というところに逃げるようにということを指示されてますよね。一時的であろうとどこが何それが行く何ヶ月も続くかもしれないけれど分かんないけれども、とにかく安全な避難所に逃げるようにということが言われてるんですよ。ですからここでもですね、今日のところでもイエス様が言われたのはまずあなた方はこの全てのことから逃れてと書いてます。これを言い換えれば避難所ということなんですよ。どこに避難するのか、まあ、いわばこの普通の場合ですと仮設学校であるとかいろんなところに指定された避難所があると思うんですけど、しかも長引けば仮設住宅なんか作られていくということになりますよね。テレビの報道によりますと本当にそれはこの住みにくい場所なんですよね。長期に住んでいくようなところではない、一時的な本当に1日か2日いるんだけならばいいかもしれない避難所なんですよ。まあ、そういう現状があると思うんですよ。ここに逃れてというのはそういうことです。しかしここでこのイエス様が言われているのはこの人の子の前、つまり救い主の前に逃れなさい、神の前に逃れなさいということが第一に言われている。逃れるということが言われている。我々にはそういう避難所があるんだということであります。いろんな事態が起こるときにこのキリストが言われた あなた方はこの世のすべてのことから恐ろしいところから逃れよ、先ほど読んでいただきました旧約聖書の創世記の話がありましたね。あの創世記のノアの話っていうのは大洪水が来るっていうそういう話じゃないですか。そしてその時このあの創世記には神様がこの世界を見た時に人間が悪いことばっかりして悪がこう地に満ちているというそういう状況をご覧になって神様はこれを悔いた、そしてこれをねもう一掃したいというそういうふうにこう思われたっていうようなことが書いてあるんですね。しかしその時にも全ての人はですねノア以外の人はこの世のことに忙しくしていたっていうんです。忙しくしていた、中には目取り嫁ぐ仕事、やっぱり今も我々もそうですよね。いろんなこの世のことに忙しくしているわけであります。しかしそういう中でノアただ一人だけが神の前に立っていた、まあ、ここにちょっと翻訳聖書の翻訳と違いますけれども、ノアだけがこの神の前に立っていたということなんですよ。ノアだけが神に対して目を開いたいたっていうこと。だから結局そのノアの家族だけが救われることになっていくんじゃないですか。でほとんどの人はもうこのようなことに忙しくしていたものなので洪水が来てしまったという話なんです。ただそういう中にあって ただノアだけが目を覚ましていた、あるいはノアだけが神の言葉を聞いた、ノアだけが神の前に真実であったっていう、神の言葉を聞いた。こんな時になんでその洪水が来るの、アララテ山っていう砂漠の中にノアのですね、まあ、残骸がこう箱舟の残骸があるような、そういうことが伝えられておりますよ。だからそんな洪水が起こるなんていうことは、まあ、日本では考えられますよね。今すごく経験してますから。しかし砂漠地帯の近いところで、そんなことがあるのってみんな思ってた。しかしノアだけは神様から洪水が来るから箱舟を作るように命じられたんじゃないですか。みんなが笑ってたんじゃないですか。箱舟を作った時、あいつ頭おかしくなったんじゃないか、ここがまさか海になると思ってないからですよね。しかし神様はノアに箱舟を作るように命じたんだ。そしてノアは、まあ、いわば忠実にですね、それがいつ来るのかもわからない、しかしどんなものであるかということも指示されて、ノアは箱舟を作った。そしたらはある時が来て雨がぽつりぽつりと降り始まったというふうに聖書は書いてあるわけです。ですからあの当時の世界でノアだけが神の前に立っていたということだったということであります。この世に起こるさまざまな力を本当にこの受け止めることができるのは神のみである。嵐が来た時に本当にその嵐をどういうふうに受け止めたらいいのか、我々はパニックです。そうなってしまうと思うんです。しかし神だけはこれを受け止めることができる。詩篇46編の一節にこう書いていますね。神は私たちの、まあ、苦難のという言葉は翻訳はないんですけども、私たちの苦難の時の酒どころだという詩篇ですね。これは詩篇46編、私たちの救いの砦である、救いの砦である。だから洪水の時にもどういう状況の中にも、今先ほど21章で言われていたような戦争や地震やさまざまな恐ろしい出来事が世の中に起こってくるかもしれない、でそういう時にあっても神は我々の酒どころだというものを神はちゃんと用意しておられるということで、これが詩篇46編です。苦難の時、神は必ずそこにいまして助けてくださる。この詩篇46編をもとにしてルターは賛美歌の267番を作ったんじゃないですか。まあ、ちょうどこれは先週この歌を歌ったところだったんですけど、ちょっと1週間ずれちゃったんでちょっと合わなかったんですけども、この267番の賛美歌、神は我が櫓ですよね、これを作ったんですよ。しかしこの神は我が櫓っていうのは実はこの詩篇ですから、学者の説明によりますと、この賛美歌は作られた当時詩46編、我らの酒どころ、また力なる神というまあタイトルであった、まあ、詩篇46編そのものですよね。賛美歌学者はですね、ルターはこの歌をもって全ドイツ国民の前で福音を妨害するあらゆる努力への反抗に突入したのであると書いている。福音を妨害するそういうものに対する反抗ですね、それに対する対抗するもの、福音をキリストの福音に対して対抗してくるもの、そういうものを攻めようとするもの、そういうものに対する対抗の歌、それに対するこの相対する歌だ、まさに神が我らの酒どころだ。ですからこれはこの歌は宗教改革のラ・マルセイズ まあ、革命家と、まあ、ハイネは読んだと、まあ、賛美歌略解によればそういうふうに書いてあります。この歌にはこの267番には時代を超えてどんなこの世の力の前にあってもこの歌を歌うとき、この賛美歌267番、あるいはこの詩編を歌うとき、私たちは神のもとに避け、神のもとに逃げて逃げ、そして神にあって新しい力を与えられる。この詩編の46編のずっと続きを読んでみますと、こう書いてあります。一番最後のところで、力を捨てよ、これが新しい心境ではこの訳ですよね。力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められる。神は本当に全ての国々に崇められこの地で崇められる。この力を捨てよっていうのはですね、まあ、かつての口語訳聖書なんかは何て訳したかというと、神の前に沈まれっていうふうに訳したんですよ。沈まって我の神たるを知れっていうふうに書いてあったんです。神の前に沈まれって書いてあったんです。まあ新教ではかこれを力を捨てっていうふうに訳して、私もこの絵がなかなか長い間分かんなかったんですけれども、力を捨てようというこの訳も素晴らしい訳ではないかというふうに思いますね。人間の力を捨てる、あるいは人間福音に対抗してくるいろいろな力、そういうものを捨てよ、それは本当の力ではないんだ。ルターも宗教改革の中でカトリック教会の、当時のカトリック教会のいろんな攻撃を受けました。しかしルターは一歩も退かなかった。自分の証言、言葉が聖書の言葉に反するならば取り下げてもいい、しかし聖書の言葉に反しない限り私は自分の立場を捨てることはできない。これがルターの立場だった。そしてこのルターを本当に支えたのはこの詩編の46編だった。神は私たちの苦難の酒どころだ、そして私たちの救いの砦である。ルターはここに立った。人間の力を捨てよ、まさにこの世に起こってくるどんな事態に遭遇しても、そのようなこの世の力を捨てよと言ってるんですよ。そういうものに我々を脅かされてしまう、それが普通だと思うんですよね。恐ろしい。しかしそれは神の力ではない、神ではない。全ての力から逃れて神ご自身の砦の塔に逃れよ、そこに休みを得て救い主、人の子救い主の前に立て、そう勧められている。それが今日のイエス様の言葉ですよ。この世ではいろんな苦難がに出会あなた方は出会うだろう、起ころうとして全てのことから逃れて救い主の前に立つことができるように祈りなさいと書いてます。我々はこの世の力の前にこの倒されるときに祈ることもできなくなってしまうんですよ。祈ることができる人は救われていくんですよ。ところが我々はもういろんな力の前にも無力にされてしまう。祈ることもできる、教会に来ることさえできなくなってしまうんですよ。信じることもできなくなってしまうんですよ、この世の力の前に。それが人間の現実じゃないですか。いかに強くともいかでか頼まん、やがてはくつべき人の力を、我と共に戦いたもうイエス君こそ万軍の主なる天津狼。これが267番の後の方にずっと歌詞が続いてますよね。神の御言葉のみがこの とこしえに天に立っている。これはちょうど先週読みましたよね。詩編119編読みました。神の言葉はとこしえに天に立っていると。で、今日のところではですね、この神の言葉は実は十字架につきよみがえられ天に昇られた主イエスキリストご自身であるというふうに理解しなきゃならない。とこしえに神の言葉は立っている、とこしえにイエスキリストは立っているということですよ。これはそういう意味です。とこしえにイエスキリストは天に立っている、人の子の前に立つ、そういうキリストの前に私たちは立つことができるんだと表現されている。元の聖書言葉では、人の子の前に立つことのできる力が与えられるように絶えず祈りなさいとなっている。我々は苦しい時はね、神頼み誰でもするだろうと思うかもしれません。それは普通の時です。本当に苦難に出会った時にはね、祈ることもできなくなってしまうんですよ。これが我々なんです。そういうものからもうね、ずっと遠ざけられてしまうんですよ。あ、苦しいからでお祈りしましょうって言えるのは、それは信じてる証拠ですよ。もうそういうこともなくなってしまうんですよ。それが実は本当の苦しみだと思うんですよ。本当に無力にされてしまうってことはそういうことですよ。多分悪魔は我々をそういうふうなですね、信じることから遠ざけてしまう、我々を無力にしてしまうってことはそういうことであります。私たちはこの力の前に打ちのめされ翻弄される本当に弱い存在であります。まあ、我々はちょっとした病気であってもね、本当にもうあれですよね、こう風邪ひいただけでもなんかもう自分終わりじゃないかなと思う時があるんじゃないですか。パスカルの名言ですよね。私たちは世界中でどんなものよりも実は弱い存在なんだ。本当に大自然が武装する必要はないと。神の息一つで枯れてしまう花のようだ。しかし人間は考える足であると、そういう力を持っている。死に対しても人間はさまざまな対策を取るということができる、そういうものだ。まあ、宗教的な思想考え方を持つこともできる。人間は最後にそういう、先ほど言ったように悪魔は考える力も奪ってしまう存在ですよね。しかし普通であるならば、考える力っていうものを人間に神様は与えておられるわけ。しかし、まあ、このパスカルの言葉で表現で言うとですね、人間は死の存在なんだと、死に向かっている存在なんだけれども対策を取っていないっていうんですよ。まあ、いつか取るかもしれないと思うかもしれないけど、まあ、私もだんだんとこう近づいているので対策を取んなきゃなんないっていうことは切実な問題ですよ。どんな対策なんだ。しかし多くの人はですね、ここにパスカルが書いてるのは、自分の死の順番を待っている時にトランプゲームをしながら待って、ただ待っている、対策を取ってないって言うんですよ。これが人間だって言ってるんですよ。まさにそういう終末的な事態に臨んで、私たちはすぐに心の整理ができるものではないですよね。私の牧会の経験でもですね、このそういうことがだんだん死が近づいてくる人に対してですね、どういうふうに語ったらいいんだろうか、なかなかこれ切り出せないんですよ。難しいんですよ。あちらから問いかけがあればね、答えられるんですよ。だけど こちらからなかなか言うとこもできないですよね。牧師としての弱さなんです。しかしこのなかなか人間は心の整理がこうできるものでは時間がかかると思うんですよ。だから例えば若くして癌になった人が余命1年とかね、 3ヶ月とか6ヶ月とかって言われてる時、医者がもう言うじゃないですか、最近は。でその時にその期間をちゃんと心の整理ができる人は素晴らしいと思うんですよ。与えられた時だと思う、時を活用できると思うんですよ。しかしなかなか心の整理ができない、そしてあっという間にですね、病気が進んでいっちゃうんですよ。何にも言えなかったとか、何にも対策取れなかった、本人も多分そうだと思うんですよ。だって最後のですね、もうどうなっていくかって、あ、モルヒネじゃないですか、痛みを和らげるための薬が投与されるんじゃないですか。そしたらもうね、考えるところじゃないんですよ。普通の思考ができないんですよ、頭ぼーっとして、そういう状態になってしまう。だからイエス様はその備えをしておきなさい、準備をしておきなさいということを言ったわけであります。その準備の時にイエス・キリストの力、イエス・キリストはどういう方であるかということをよく知ってなければ、イエス・キリストに対する信頼とか信仰というものは生まれてくるはずはないです。ここに、このエフェソ書の言葉の中にですね、神の武具を身につけなさいというふうに書いてますよね。神の武具っていうのは何なんだ、守りのこの武具っては何なんだ。ここでは神の言葉の真理、ね、神の武具を身につけなさい、神の言葉をですね、自分がしっかりと身につけなさい、正義を身につけなさい、神様の義を身につけなさい、平和の福音をちゃんと自分の足に履きなさいと、大変抽象的な言葉で言われているんですけれども、しかし私たちは弱いものであるけれども、神の武具を身につけるということが許され、そしてその神の偉大な力によって強くなりなさいと言われているんです。我々自身は弱いんです、先ほどパスカルが言ったように。しかし神の分を身につけることによって強くなることができるんだとイエス様は言われた、聖書は言っている。まさにこれが終わりの日の備えということだと思うんですよ。ある方はこう書いておりますよね、今この混乱の世界の中で用意せよと、ただのそういう中で用意せよということです。あなた方の心が宝珠や酒に酔うことや生活の心遣いに疲れ果ててしまわないように、あなた方自身よく注意しなさい。さもないとその日は思いがけない時に罠のようにあなた方を捉えるでしょう。その日は地のすべてに座する人々を襲うでしょう。だから先ほどノアの時もそうだったんですよね。すべての人に洪水が望んだんです。ただその用意のあるものだけが、ノアの家族だけがそこに入ったもので救われた、動物もいろんなふうに、ノアが命じられて入れてましたよね。用意のあるものだけがあの洪水で救われたんです。まさにそういう準備を今のうちにしておきなさいということであります。全ての人を襲うんだと、全ての人がこのいろんな出来事の中に巻き込まれてしまうんだ、区別はないんだと。学問のある人もお金持ちもそうでないものも、実は全ての人に神のこの世のさまざまな出来事が、自然災害や戦争や地震やそういうものが起こる、全ての人にそれを望んでいくんだ。何が大事なんだ、用意のある人だがことが大事なんだ。我々もこれは言われてるんですよね。だから水を用意しろとかね、我々の教会にもね、まだ水のね3泊ぐらいしか用意されてないですよ。本当はもうこれだけじゃとてもじゃないけど足りないんですけども、 まあ、現実はそんなところがあるんですよね。だから十分な準備がまだできてないっていうことだと思うんです。ですから霊的な意味でも私たちは神の前に備えをしていきなさいよということをイエス様は言われている。私は初めであり終わりであると言われた方のみが最後に立てられるお方なんだ、立っておられる方なんだ、最後に立ちたもうお方は最初におられた方なんだ。つまりイエス・キリストは天において常しえに立っておられる方だということであります。万軍の主なる天つ狼、この神が、このイエス・キリストが私たちの前に最後に立ってくださるお方だ。5番目のところに入りますが、最後に2つだけですね、ここにごちゃごちゃと書いてありますけれども、テサロニケ信徒の手紙の波線の2番目の方だけちょっと読んでみたいと思いますね。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのですと書いています。私たちは神の怒りに定められたのではなくて、救いに預からせるように、救いに預かるように定められたのですと書いています。この定められたのですという言葉の解釈です。救いに預け定められたものはね、もう何をしてもいいのか、そういう解釈は間違いなんです。そうではなくて、もう救われ神様によってイエス様によって救われるように定められたならば何をしてもいいじゃないか、そういう解釈が出てきたんですよ。しかしそうじゃないんですよ。ここで解釈、正しい解釈はどうかっていうと、そのように救いに定められたものであるから、救いにの定めにふさわしいように私たちは生きていかなきゃならないんです。定められてるからもうどうでもいいっていうんじゃないんですよ。神様によって救いに定められているから、それにふさわしいように生きていくっていうのがここの聖書の言葉の意味だと。神によって救いに定められてるんだから、神の御心にふさわしいように生きていくというふうにこの場所を理解しなきゃならないんです。でもう一箇所だけちょっとここに書かなかったんですけども、ローマ人への手紙の13章13節、ちょっとここでちょっとだけ一箇所だけすいません開いておきたいと思うんですけども、ローマ人への手紙ですね、ローマ書第13章の13節14節だけをちょっと、開いてみたいと思います。293ページですね、293ページのローマの信徒の手紙の13章の最後の13節ですね、13節14節ですかね。日中を歩むように品位を持って歩もうでありませんか。主演名定淫乱公職争い妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。ここのところ公約聖書は何と訳してたか、イエス・キリストを着なさいと訳してたんです。イエス・キリストを着なさい、イエス・キリストを身にまといなさい、まあ、これも同じような意味だとは思うんですけれども、身にまとうとか着るとかいうことはどういうことか、言葉を書いて言えばですね、救命道具がイエス・キリストだと考えてください。救命道具があっても身につけなければこれは救いにならないじゃないですか。皆さんが海に流れ出されたときに、みんなボンボンボンボン救命道具がね、船から送られてくる、みんな溺れている、どうですか。身につけなさいって書いたんじゃないですか。身につけなければ救命道具は救命道具の 役割を果たさないじゃないですか。キリストを身にまといなさい、キリストを着なさいっていうことは、キリストという救命道具を身につけよということですよ。イエス様がこの世に来て救いの技をなさったとしても、我々が身につけなければ我々は溺れてしまうんじゃないですか。我々は救いに定められたといたとしても、定められてんならどうなってもええわ、どんな仕事、どんな生き方をしてもいいわ、そういうことじゃない。救いに定められているものは定められているんだからね、ならそれにふさわしく生きていきなさい、救命道具を身につけてということで、ルターはこういう言葉を残してますよ。靴屋が靴を作り、洋服屋が洋服を作るように、キリスト者は祈らなければならない。キリスト者の仕事は祈りなのだと言ってるんです。我々もこの世でなきゃ大事な仕事が皆さんもいろいろなさってると思うんですよ。しかしキリスト者の仕事は祈るということだとルターは言ってるんです。どんなこの世のね、ルターはいろんなこの世で宗教改革の技をしたですよ。しかし今歴史に残ってますよ、確かにルターの技は。しかしルターに命じられたことは、どんなに歴史の技をしたか、歴史に残るような技をするかというようなことが命じられてたんじゃないんですよ。神は我が櫓、苦しみの時の苦難の時の酒どころ、神は必ず苦難の中にいて私を助けてくださる、そういうことを祈り求めていく祈りこそがキリスト者の仕事なんだと、ということであります。我々の仕事どうですか皆さん。この世で皆さんも立派な仕事をなさってきたと思うんですよ。10年後、20年後、30年後、我々の仕事は超えられていくんじゃないですか。しかし神の前に祈っていく、その信仰の出来事、神の前に祈られていくんじゃないですか、覚えられていくんじゃないですか。それがキリスト者だということであります。そのことを今日はキリストはですね、今日の結論の一番最初のところに書いてみますと、あなた方は起ころうとしてこれらすべてのことから神の前に逃れてですね、そしてこのキリストの前に立つことができるように祈り続けなさい、今日の結論です。お祈りします。